本日は年に一度の聖天社記念礼拝の主日礼拝であります。この教会の教会員であった方々、またご遺族の希望に基づきまして、この教会の責任において葬儀を行った方々、納骨された方々、その方々を思い起こしながら神の御前に捧げる礼拝であります。けれども特に今日名簿を送りお配りした聖天社お一人お一人のお名前をこの説教の中でお呼びすることはありません。そのお一人お一人を覚えながらも神に捧げるこの礼拝で聞くべき言葉は、その人たち自身のことであるよりもむしろそのお一人お一人を生かした神の言葉であります。もちろんその神の言葉はすでに召された愛する者たちと無関係な言葉ではありません。今申し上げましたように、そのお一人お一人を生かした命の言葉であります。そしてまたその愛する者たちを通して、実はここにお集まりのご遺族、また友である者たちをも生かしてきた命の言葉であります。この教会でキリストへの信仰に生きた一人一人、また洗礼を受けていなかったかもしれないけれども、この人の葬儀はぜひ教会の責任においてしなければならないとご家族に思わせました、そのお一人お一人の存在、その存在の奥から神の言葉が聞こえてきていたのです。私が葬儀とか記念会を牧師として担当するとき心がけていることがあります。それは個人が語りたかったであろうイエス・キリストの福音の言葉を個人の代わりに真正面から語りたいということです。あまりに近すぎる関係性のために、真正面からはなかなか親しい者たちに語りづらかったであろうその福音の言葉を語ることを心がけております。私の父さんは母さんはおじいちゃんやおばあちゃんはこんなこと言うけれども、その生活を間近で見せられている私たちには説得力がないよと言われちゃうかもしれないなと、面と向かって語ることを控えていたかもしれない、その福音の言葉を語ることです。つまりなかなか親しい者と分かち合うことは難しかったかもしれないけれど、その人を生かしていた神の言葉、ここに私の命があると力をいつも得ていた聖書の言葉を探し出し、個人に代わってそれを証しすることです。その聖書の言葉を通して、もしかしたらご家族の目にもそれまでは隠されていた愛する者の存在の深み、命の秘密に触れていただきたい。その言葉はきっとその方と一体となった、だからその懐かしい人の匂いがしてくるような神の言葉であると私は信じております。聖天社記念礼拝においても私は同じことを願っております。今日与えられましたヨハネによる福音書の言葉は、実は先週と変わらず日曜日ごとに淡々とこの場で読み進めてきた、そういう聖書の言葉の続きではありますが、この聖天社記念礼拝にふさわしい言葉が与えられたと感謝しております。複雑で謎めいた箇所ではありません。子供でもわかる聖書箇所でありますけれども、キリスト者であるならば誰でも深く深く心に刻んでいる聖書の物語なのです。なぜイエス・キリストを語る言葉が福音、良き知らせ、祝福の音と呼ばれるのか、なぜここにいるキリスト者たちは またすでに世を去った愛する者たちは洗礼を受けてキリスト者となったのか。その秘密を明らかにしてくれる主エス、忘れがたい主エスとの物語、主エスの言葉がここにはあります。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。キリストを信じて生きるとは一体どういうことであるのか。それは毎週毎週、毎日毎日、この許しと励ましの言葉を聞き続けながら生きるということであります。物語は次のように始まりました。シュエスがいつものようにご自身の周りに集まってくる人々を相手に神の言葉を説いていると、ある一群の人々が貫通の現場で取り押さえられた女をシュエスの前に引き出してきた。当時のユダヤでは夫のある女性または婚約中の女性と不倫行為を行うことはかつての日本同様貫通罪という刑事罰の対象となる犯罪行為として数えられ、いえ同じようにというか、いえさらに厳しく男も女もそれは死罪にあたる罪だと数えられていました。それほどに婚姻関係が神聖視されていたのであります。その会員の現場で捕らえられた女がシュエスの言葉を聞こうと集まってきた人々の集いの真ん中に晒し者にされたのであります。この人をここに連れてきたのは律法学者たちとファリサイ派の人々であったとあります。この人たちは当時の最高峰の聖書の専門家たちであり、裁判官かつ行政官でもあるような人々であります。ただ聖書をよく知っているというだけでなく、人々が聖書の教えに従って生きるようになるために、公の生活、プライベートの生活、隅々に至るまで聖書的な生き方ということはどういうものであるかを教えた人々であります。その聖書の専門家たちがシュエスのもとに会員の現場で捕らえられた女性を自分たちで裁くことをせずわざわざ連れてきました。それはシュエスを罠にかけるためでありました。人々の人気を博する聖書教師イエスよ、聖書の教えでは会員を行った者は石打ちの刑に処さなければならないと書いてあるけれども、あなたはこの女をどう扱えばよいとお考えになるか。現代日本人である私たちはたとえ会員の現場を捕らえられたものであったとしても死ななければならない罪を犯してはいない、当然のように考えています。また聖書を神の言葉と信じる現代のキリスト者たちもそれがたとえ神の創造の秩序をねじ曲げる罪深い行為であったとしてもまさかそれが死に当たる罪であるとは思いません。そしてそれだけでなく、おそらくこの言葉が、この出来事が起きた2000年前の信仰者たちにとってもその法の転居が聖書からであるとはいえ、実際にこのような出来事が起きた時には死刑を必ず執行しなければならないことだとは思っていなかったのではないか、そういうふうに思われます。それは例えば聖書自身の記述によると、シュエスの父となるヨセフが婚約者マリアが結婚する前に身重になっているということを知ったとき、それが公になることを好まず密かに晒らせようとしたという記述から、 考えることができます。しかも聖書はこの公になることを好まず、マリアを密かに去らせようとしたこのヨセフの行為を、彼が正しい人であったのでマリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したと、そういう言い方をしています。つまりこの姦淫という罪は旧約聖書によれば死罪にあたる罪だと言われてはいますが、基本的には囚人監視のもとにあらわにされて裁かれるような種類のことではなくて、当人たちの間で処理され、普通は日の目を見るようなことではなかったのだろうと推測されます。そしてそのようにしようとしたヨセフのことを、聖書は彼が正しい人であったのでというのです。このヨセフの正しさというのは、身内の恥を隠そう、隠したいというようなものではなくて、これはもう単純に裏切った妻を死なせたくないと、こういう愛の配慮に基づくものであったのであります。そして実際に聖書には姦淫のゆえに死刑になった人の物語というのが、私の知る限りはありません。けれどもこの女性は捕らえられ、人々の前に引き出されてしまいました。怒り狂った夫に売られてしまったのかもしれません。しかもどうにかしてシュエスを罠に陥れて人気を失墜させようと、嫉妬に狂った聖書の専門家たちにそれを利用されてしまったのであります。それだけレアなケース。どう答えても納得できない人が出てきてわだかまってしまう裁判のケース、賛否両論が湧き上がってしまうケース、結局シュエスの人気に陰りを与え、その権威を失墜させるのにちょうど良い難問だと持ち出された、そういう出来事でありました。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。当時の正しい夫であるならば、このことが表ざったになることを好まず、密かに離縁し妻を去らせるのです。けれどももしもこれが表に出てしまったならば、夫によって告発されるならば裁かざるを得ません。そしてその裁判は不当なものではありません。つまりこの女性は、まあはっきり言って自分の夫からもう死んでも構わない、そう見捨てられた人であり、ファリサイ派立法学者たちによってシュエスを陥れるための手ごろな道具として扱われてしまっているのであります。けれどもシュエスというお方はこの正しいかもしれないけれども人間の罪がうごめくような出来事を、普通は適用されることのない罪をどう裁くかというこの問いに対しお答えになることはありませんでした。シュエスは通ってくる者たちを無視してその場で身をかがめ、指で地面に何かを書き続けておられたといいます。そのお姿は そんなものは答えるに値しない。答える価値がない。神はそのような問いを持ち出すお前たちに沈黙されると言わんばかりに、黙々と弓で地面に何かを書いておられました。一体何を書いておられたのか。これは永遠の謎であります。例えば自分が神になり変わったかのような傲慢な人間の目の前に突然現れた神の指と、それが描く裁きの言葉という、最近の祈祷会で読みましたダニエル書の物語などを私は思い起こすのですけれども、けれども確かなことではありません。それは永遠の謎であります。しかしあまりにしつこく人々が問うたとき、シュエスはやおらその身を起こして次のようにおっしゃったといいます。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。そしてシュエスは再び身をかがめて同じように地面に何かを書き続けられたといいます。どのくらいの時間がそれから経ったのでしょうか。この言葉を聞いた者はしばらくすると年長の者から始まって一人また一人とその場から立ち去り、とうとうその場にはシュエスとその女しか残らなかったと言います。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。誰もがこの言葉を心に聞いたとき、後ろ暗い思いを抱いたのであります。年長の者から始まってという言葉が非常に示唆的、味わい深い言葉であると思います。年を重ねれば重ねるほど私たちには自分の罪が分かってくるのです。胸を張って自分は人様を裁けるような人間ではないことが身に染みて分かってくるのであります。聖書を読めば読むほど、その神の戒めに照らし合わせれば照らし合わせるほど、我々はすねに傷を抱えた者同士、密かに許し合うことによって、あの罪この罪、あの失敗この失敗を勘弁してもらって、隣人になかったことにしてもらったことがあったな、身にしみてそのことがわかるのです。そして率先して石を投げつけることができる者は誰もおらず、とうとう誰もその場からいなくなってしまいました。その時シュエスは身を起こしてその女性に尋ねました。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのか。その人が主よ誰もいませんと答えると、シュエスは宣言されるのです。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。このシュエスのお言葉、私もあなたを罪に定めないというのは、立ち去っていった人々と同じように、自分にも後ろ暗いところがあるから、私もあなたを裁かない。私も裁けない。ということではありません。すでにこの宣言の言葉が語られた直前の女性の主よという呼びかけの言葉が示唆しているのですけれども、 このお方は今この女性の主、主なる神の代理としてこの人の前に立っておられるのであります。このお方は主、主なる神の一人子、主なる神の使わした神の言葉、神とその心を一つにされる方、世に来られた神ご自身として人間の前にお立ちになっているのです。たとえすべての者たちが誰もがすねに傷を持っており、神に代わって誰かを裁けるようなそんなことができなかったとしても、誰もがその場から立ち去らざるを得なかったとしても、この主と呼ばれる方だけは違います。この方だけは裁けるのです。この女性がこのお方のことを主と呼びますのは、今そのような正しい裁きの場に自分が直面しているということを知っている、そのことを示唆しています。罪の現場を捕らえられ、群衆の前に引き出され囲まれていた間は、恥ずかしさと夫に売られた悲しみと、お前たちだって本当は私を裁けるような人間じゃないんだと、そういう恨みつらみが心の中に仮に渦巻いていたとしても、そのような境遇に陥らなければならなかった自分の辛さと哀れと、そして少しの正義にすがることができていたとしても、今は違います。一人また一人と去っていった者たちと同様に、この自分もまた主なる神に顔向けできるような人間ではない、裁かれるべきものであると、そのことが本当の意味で明らかになってしまっているのであります。みんなやっていることだから罪なんかじゃない、やむにやまれぬ事情でこうなってしまったのだから自分は悪くない、そういう言い訳はここでは通用しません。自分が悪い、自分が罪深い、自分の業が深いけれども、それはどの罪が重い、どの罪が軽い、姦淫が重い罪か軽い罪か、そういう問題では全然ありません。私たちは誰もが等しく許されなければ生きられない、主なる神様の前にも、いえ隣人の前にも決して許しなしに立つことはできないものであることを語っているのであります。そしてその罪とは、本当に簡単に言ってしまえば、我々の今抱えている人間関係の破れのことであります。例えば共に生きる者、聖書が二人は一体となるとまで語る最愛の人との関係においても、ほころびと破れを抱え込まざるを得ない、私たちの人間関係の破れのことであります。もちろんこれは何も配偶者との関係にとどまることではありません。私たちの子供との関係、親との関係、兄弟との関係、これこそは神が与えてくださった恵みだと思える血の通ったそれらの関係を代表としながら、ありとあらゆる人間関係において近づけば近づくほど、むしろ近ければ近いほどに、どうにもならない破れを抱えざるを得ない私たちのことであります。その子育てにおいても、親孝行においても、 兄弟関係の協力に関しても、私たち自身が破れを抱えており、本当は誰かにアドバイスすることなんかできない、誰かを責めることなんかできない、口をつぐんでその場から立ち去らざるを得ない、そういう破れてしまっている私たちであります。けれども、ただお一人、私たちをお裁きになることのできる主なる神は、その一人子イエス・キリストにおいて、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと宣言し、送り出してくださるのであります。破れたままの私たちに向かって、私はあなたを罪に定めないと。聖典社記念名簿に名前を連ねているお一人お一人は、このような主イエスキリストの言葉を聞きながら、その罪の許しの宣言を聞きながら、主イエスによって生きなさいと皆さんのもとに送り出され、皆さんと共に生きたのであります。開き直って生きたのではありません。すまないすまないと思いながら生きていたのです。私たちプロテスタント教会にはカトリック教会のような懺悔室はありませんが、実はこの毎週の礼拝と、今日も長老が代表して捧げました祈りにおいて、そのような罪の告白と、そしてまたこの神の言葉を説く説教を通して許しを受け取る経験を、実は毎週毎週重ねているのであります。カトリック教会では、まあ少なくとも年に1回すればよいと言われているこの罪の告白と許しの言葉を受け取る、このことを私たちは毎週毎週行い続けているのであります。そして逆説的な言葉に聞こえるかもしれませんけれども、私たちがすまないすまないと思いながら生きることができるのは、そしてそのことを神の許しを受け止めながらなすことができるということは、この礼拝の場に招かれ罪を認めて謝るから神の許しを受け取った、そこで初めて許されたからではありません。そうではありません。まず私たちここに招かれた者たちが神の許しの言葉を受け取ったから、ここでその罪の許しの言葉を受け取ったから自分の罪を認めることができるようになったのであります。そしてまた、これもまた本当に不思議なことではありますが、このような神の御前に明らかにされる自分の不誠実、自分の限界、自分の罪、自分の愛の薄さを知った時にこそ、その知らされた人の愛というものは小さくともわずかなものであっても、そこから神の愛の繁栄になり始めるのではないかと私は思います。ただお一人、私たち人間を本当の意味でお裁きになることのできるお方の御前で語り聞かせていただく神の許し、神の愛に生かされることのうちから、私たちが自分の罪を認め、また新しい愛に生き始める歩みが始まるのであります。イエス・キリスト、このお方もまたそのことを知っていらっしゃいました。 自分の罪にうずくまる者が神に裁くことのおできになることに許しを告げられるならば、もう一度立ち上がり、もう一度新しく始めることができることをご存知でありました。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。私の許しの中であなたは今立ち上がるんだ。私の愛に背中を押されてあなたはまた使わされていくんだ。あなたが破ってしまった人間関係の中に、破れてしまったその関係の中に、あなたは押し出されていくんだ。聖天使名簿に名を連ねるお一人お一人は、この教会の礼拝において主なる神の前に、ここにお集まりの方、またここにはいらっしゃらない方々に対するご自分の破れ、ご自分の罪を告白しながら、ここでもう一度主の言葉を聞き、立ち直って愛し始める力を受け取り直し、皆さんのもとに使わされていたのです。主イエスを通していただいた神の許しを、神の愛をもってもう一度皆さんを愛そうと、この礼拝で立ち上がり使わされていったのです。それがキリスト者であります。それが本当に成功したのかどうか、失敗してしまったのか、それがよく見える存在として皆さんの前にお立ちになったのか、あるいはほとんど感じ取ることができないものであったのか、それはそれぞれに与えられた分に応じての歩みであったと思います。けれども洗礼を受けてキリスト者として生きるということは、今日の物語が語る会員の現場を捉えられた女のうちに、この自分の姿を見ることであり、主イエスより、私はあなたを罪に定めない、生きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと語り聞かせていただくことなのであります。今日この礼拝に集められた私たちは、私たちの人生に与えられたその大切な一人一人を通して、その存在を通して、確かにあるいはかすかに響いて聞いていたその言葉を、今ここではこの私に語りかけられた神の言葉として聞くようにと、今日集められたのであります。裁くことができるお方が許しを告げてくださいます。どんなに深く大きな破れを抱えていても、私もあなたを罪には定めない、行きなさい。今私たちは立ち上がることが許されています。立ち直ることが許されています。やり直すことが許されています。もう一度愛に生き直すことが許されています。そしてその力を、もう私自身の内側に探す必要はないのであります。私もあなたを裁かない、生きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。主イエスの許し、主なる神の愛が今外から上から、破れている私たちに注ぎ、破れている私たちから流れ出し、私たちが今から使わされていくその場所で、夫を、妻を、子を、親を、兄弟を、姉妹を、あの人を、この人を、もう一度愛せるようにと、神の愛自らが突き進んでいくのであります。祈りをお捧げいたします。 主イエスキリストの父なる神様、私たちが愛し、また私たちを愛してくれた聖天者を覚えるこの礼拝、その者たちを生かし、またその者たちの命となった許しの言葉を共に聞きました。私たちもまた許されなければ生きられないものであります。あなたを信じる者も、まだ信仰を告白していない者も、自分の破れに気づいている者も気づいていない者も、等しくあなたの許しを必要としています。愛において自分の力では生きられない幼子のような私たちですけれども、この私たちが生きることをあなたは望んでいてくださいます。あなたの言葉によって許され、支えられ、一足一足歩んでいくことができますように。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。